アンニョンカズアセを、私はラジオ渡ラジ、こんばんは、カズアセです。今回も、皆さん、お越しいただいて、語っていこうかなと思います。ではまず、おなじみのスパスパさんです。
Don't think, feel! スパスパでございます。
いきなり来た。じゃあ、お願いします。で、カナル映画事変、アクト2から、ミスターコウキさんです。
はい、ケチな趣味、ミスターコウキです。よろしくお願いします。
はい、普通
ハードル
ハードル
じゃあはい無趣味の
また言って
もう言われちゃったはい、はい、D 級太郎ですどうも Q 太郎、はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ今回はあのかなる映画史アクト2でも最近何度か取り上げてたイップマンシリーズ、
はい、
ね、をやろうかなと思います。
よっよ
っじゃあどうなんですかね、皆さん最近見た感じですよね。
そうですね、1ヶ月。そうですね、
この映画自体は結構古いですよね。
一作目が2008ぐらいですか。2008か9ぐらいですよね。
あ、そんな前ですね。
うん。
だ前だ。
うん。を、こう、最近みんな見始めて、
う
ん、で、僕もなんか、手元にはあったんですけど、見てなくて、
うん。
で、あれ、流行り始めたと思って、これ、ちょうど手元にあるし、
はい。
で、なんか、こう、ね、皆さんで撮ろうって言った時に、うん、ちょうどスパスパさんもハマり始めたんで。
いや、もう僕は完全にカナラさんきっかけですよ。カナラさんで取り上げてらっしゃったんで、見始めたらなんだこれはと、めちゃくちゃ面白いやなんかと、でそれが見始めてすごい3作一気に見てしまいましたね。
イエーイイエーイ
ということで、これイップマンは何個なんかいろいろシリーズあるみたいなんですけど、今回やるのは、うん、あのドニー・エンが主人公のやつを、うん、3作品、取り上げようかなと思うんですけど、どうやって語ろうかなと思ったんですけども、こう一作ずつ語ってもいいんですけど、なんか前に渡辺でバキをやった時に、あのベストバウトとあと好きなキャラベストなんとかとかやりましたよね。なんか格闘系なんでどういうのがいいのかなと。
なるほど。
なんかまあ好きな対戦でもいいし、こう、好きな、スキップマンを一つ、こう、出場していただくっていうのでもいいかなと、いう感じでいいでしょうか。
はい。
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 ということで、じゃあ、まあ、まずは手本を見せようかなと、僕は。
お
う
おうおう。
じゃあ、まずですね、いきなりで申し訳ないですけども、イップマン継承、3作目。
3作目、はい。
僕なりのこうベストバウトっていうか、こう夢が叶ったっていう一つ紹介だと思うんですけど、あのこのですね、イップマンにはこう実在の有名人が出てくるじゃないですか。このなんていうか、劇中の時代は結構昔の話なんですけども、あの一人出てくるのがマイク・タイソンが出てくるんですよ。でこれがマイク・タイソンがこう、なんですかね、あれは、まあ、賭けファイトみたいなところを仕切ってるんですよね。
うん、
で、なんでか知らないけど、ドニー・エンの息子が通ってる小学校の土地を買い叩こうとしてる。あれなんで、
あれ、
なんであの小学校。
あれですよね、地上げで儲け、多分香港が。だいぶ土地の価格がこう上がってきて、その地上げしてそれで儲けようっていう魂胆だと思うんですけど。
あ、そうなんですね。なるほど。
無茶ぶりでしたよね、マイク・タイソン
の。油が出るのかな、ちょっと。まあ、イップマンがいいのが、いきなり本丸に殴り込むじゃないですか。
ああ。
いつも。
そうですね。で、一人でね。
そうそうそう。でこうマイク・タイソンとこう戦うことなんですよ。でこう閃光が燃え尽きるまで立っていられれば、許してるみたいな。マイク・タイソンが 要は総合格闘技をやるっていうのは僕前から夢だったんですよ。あのボブサップが全盛期にどっかラスベガスかどっかで K-1 のイベントやった時にマイク・タイソンがリングサイドに来てたんですよ。勝ったボブサップがマイク・タイソンに上がってこいっつって一触即発になるシーンがあって、でこれ夢のカードが実現かみたいな下りがあったんですけど、結局断ち切れちゃって、あの夢が叶ったっていう。でこうちゃんと戦い方がボクサーがあの不利にならないように間合いを詰めまくるんですよ。でこう体もがたいも力なんていうかこう体圧があるから、
うん、
押し込まれるんですよね、
うん、
であの戦い方が説得力があって、で途中からあのイップマンもちょっと猪木ありから学んだなって言った
んですよ。
で時代的にどうなのか分かんないですけど、もしかしたら猪木、いや、こっちの方が前か。
ちょ、前です。
なんかちゃん、あたかもあの試合見たかのような戦い方をするシーンがあって、イップマンが、ちょっと説得力あるなと思ったんですよね。で、よかったです。
パンチが超重たそうでしたもんね。
そうそう、
だからガードの上からもダメージ食らうようなパンチでしたもんね。うん、
下に子供いんの構わずガラス割ってましたからね。
あそこのガラス割るシーンすごい良かったですよね。あの一枚一枚順番になんか割れていくっていう、
うん、で風船がふわーっていって間があるみたいな、
うんうん、
あのシーン、あ
のその後が良かったですよね。風船また買ってやるからっていう感じで、 そう、うん、
あれ良かったですよね。
良かったですね、
うん、っていうところでした。
このマイク・タイソンの戦いって、戦ってる最中、しゃがんだときに、
うん、
足使うんですよね、タイソン。
え、タイソンが蹴ってましたっけ？
蹴りをちょっと出してますよ。ちょっと、あの、多分 YouTube 動画でも見れるので。
傷がなかった。
そっちいいですよ、まるで。ああ。
あの、体振って突っ込んでくるとこが、
おかわいい。漫画ですよね、
じゃあ、ということで、では、お次、紹介した順に行きますね。
僕最後でいいですか？ちょっと被りたくないので、あと被らないように、はい、先に。
わかりました。じゃあ飛ばしてコウキさん。
はい。自分のベストバウトはイップマン対ツイスターです。
おお。
やっぱ
来ましたね。
うん。イップマンで熱くなった最初の部分って、うん、この2作目で。
うん。
やっぱり、すみません、これ、イップマン対ツイスターっていうけど、その前の、サモハン対ツイスターがあるっての、う
んうん、
イップマン対ツイスターで、
そうですね、
うん。
もっと言うと、あの、アポロ対ドラゴがあって、そっからロッキー対ドラゴやった、あれがあるから泣けたのかもしれないけど、あれがどうしても来るんですよね。あの、
うん、
イップマンと、サモハン、最初すごい、ね、ちょっと衝突してたじゃないですか。
師匠が。
もちろん、あの、うん、イップマン対サモハンも良かったですよ、
うんうん。
テーブルの上で戦うっていう。
うん、
あれも良かったんですけど、そこからちょっとね、あの、考え方の相違で、ちょっと仲良くなれないのかなっていうところに、ね、
うん、
ある、このツイスターのまあ存在かな、このアメリカの存在で、
うん、
イップマンとちょっとサモハンが中国を、
うん、
中国のあいつらは舐めてるとかってなんかサモハンがツイスターに言い出して、
うん、
でまあサモハンとツイスター戦うんですけど、まあサモハン勝ちそうな気もするんだけど、
うん、
まああのアポロ的なやられ方して、
うん、
ってなっちゃうと、まあそこがあって。
うんうん、
男は見せましたよね、あそこで金峰はね。
そうですね、あそこで、ね、うん、見せましたよ。ダメなりにやったんですけど、
うん、
でその後イップマンが今度は俺がやるとなんか、うん、なんか見たことあるなっていう感じなんですけど、
既視感が
で今度ツイスターに対戦挑むんですけど、まあ見てる側としてははっきり言ってイップマン楽勝に勝てるはずなんだけど、ちょっとキー4を意識したいがためにちょっと苦戦するっていう感じで、あの、戦っていって、
うん、
で、しまいには今度、ルール変更で蹴りがなしにされちゃうと。
そうなんです
ね。うん。イップマンが不利に見えるけど、うん、まあ見てる方にしてははっきり言って、それでもイップマンの勝ちだろうなって思うんだけど、
うん。
まあそこでも、まあ、ちょっと思いのほか苦戦しまして、
うん。
そこでサモハン対ツイスターの時のね、アドバイスみたいなのを自分がサモハンにね、言ったアドバイスみたいなのとかも言いながら、イップマンが自分自身をちょっと励ましながら戦っていく。
うん。
うん、まあそこら辺でちょっと、やっぱサモハンのね、死とかで、絡んでるんで、
うん、
ちょっとやっぱ目頭熱くなりましたね。
いやー、熱い展開戦、まさにロッキー、うん、ロッキー展開ですもんね。
ロッキー展開なんですよね。
うん。
ロッキーも自分、4が一番好きだったんですよね、結局。
あ、うん、なるほど。
4から見出して、
うん。
で、4が一番好きでっていう人間なんですよ。で、やっぱそれ、
多分、
うん、うん。それを思い出させてくれて、本当にありがとうございますっていう感じになって。ですね。
うん。多分、コウキさんと同じ世代なんで、僕も4からなんですよ。リアルタイムは多分4ぐらいからですよね。
あ、そうですね。
ね、うん。
うん。
ワン、ツー、スリーは後から追っかけたような感じですかね。
はい、そうです。
うん、うん。わかるわと思って。だから、カナルさんでロッキー展開やっていうふうにおっしゃってたんで、実際に2を見たときに、うん、あ、これかと。確かに熱い、これはと。
うん、
なるほどと思いましたね。うん。
だから、サモハン、サモハンがやっぱいいですよね。
サモハンいいですね。うん。うんうん、
こうちょっと最初はいじめられてたじゃないですか、うん、外人の偉そうなやつに、
うん、
でなんかこうイップマンと関わったやつってみんな改心してあれなんですよね、自分の正義心に目覚めるんですよね、
うんうん、
で結局そのせいで悲劇的なことになるやつも毎回いるんですけど
あれですね、サモハンの家族が出てき始めたあたりから死亡フラグ立ってますよね。
そうですよね、確かに。なるほど。
これ、吹き替えで見ました。皆さん、これ、イップマンは吹き替えですか、字幕派ですか。
あ、僕は最初2つを字幕で見て、
うん、
吹き替えがいいってカナダさんで言ってたんで、最後のは吹き替えで見ました。
うん、そうです。僕もアマゾンで、ワン、ツーだったので、字幕しかなくて。はいはい、で3はレンタルで借りて吹き替えに見ましたね。
これでやっぱりサモハンに対する思いはありましたか？
あ、だからそれで水島優さんの声やっていうのは聞いてたんで脳内保管しました。
だってそれがそれだけ聞けたらいいです。
でなんかそこら辺もちゃんとファンの心を
うん、
ちゃんと意識してですね。
そうなんですよ。これ日本語吹き替えがいいんですよね。主人公のイップマンも大塚さんもやったの声が、
うん、いいっすね。
いいんですよね、これ。
じゃあ、コウキさんはツイスター対イップマンということで。
はい。
ありがとうございました。じゃあ、ドモキューさんはいかがでしょうか。
はい。すいません。自分もちょっと被らないようにっていう、もうちょっと心理を働いてますが。はい。僕は、まあ、やはり、その、やっぱ、序章ですよね。序章って、ついて、予想、なんで期待しないで見てた映画だったので、序章でまさかのこの戦争が絡んでくるとか、
うん、
日本がもう 反日という感じの、なんだろう、表に出してるという、その、なんだろう、日本軍との、
うん、
をた、なんだろう、ターゲットにしてるというか、もうこの三浦戦がやっぱり、
うん
うん、三浦戦自身自体は、思ったよりちょっと、あ、予想通りかなっていう三浦の強さはあったんですけど、
うん、
いや、 やっぱりこの映画、序章で結構、なんでしょう、バトルもすごい、バトルの中で、なんか見せつけられるというか、
うん、
なんでしょう、もう、最初の、まあ、この、ホムシ師匠もそうですけど、
うん、
ホムシ、最初のバトルですね。
うん、
その中の、あとはもう、なんだろう、10人組手ぐらいから始まって、
うんうんうん、
最後もう100人組手じゃないですけど、それだけでもう十分、もうあれを見せられたら、もう、なんだろうな、もう。で、まあ、なんだろう、複雑な気持ちで見てるんですよ、同じ日本人として。
うん。
で、逆に盛り上げ、なんだろう、バトルとして、 を楽しませてもらったかなっていう感じはしますけど、
うんうん、後から考えるとそれは三浦には勝てるよなって思う。だって、ね、マイク・タイソンと、ね、互角なんだからって考えちゃうけど、やっぱこの映画の中ではやっぱ日本軍に絶対逆らっちゃいけない状況で、
うん、
もう自分を曲げずにボコボコにするっていう、
うんうん、なんかその我々見てる観客側としては三浦に対してはそのこいつひどいやつやという感情はないんですよね、うん、むしろもう一人の日本兵の方に関してこいつなんてひどいんやと三浦に関してはやっぱりその求道者というか、そういう立場で対戦する感じで見てましたけどね、
うん
うん、
まあ、そうですね、ここの、まあ、最初にできた劉師匠ですか、もうこのままでフラグですよね、うん、まさに
そうそうそうそう、トミー・スマサみたいな顔ですけど、
つながる
トミー・スマサ
いや、そうだですよね、この、
まあ、ああ、なるほど、
うん、いや、これ、本当、序章のいいのは、なんか邪魔者がもう一人いるっていうのが、なんだこの佐藤の存在が大きかったんですよね。
うん、佐藤がいなきゃ、確かに日本軍が嫌なやつって思えなかったかもしれないですよね。
うんうん、
そういった意味では名言ですよね。
うん、多分中国人がこう旧日本兵に抱くステレオタイプで言うと、この佐藤なんでしょうね、多分。
うん。うん。本当申し訳ないっていう気分になりますね。佐藤がこんなんで申し訳ないっていう。
いやでも佐藤が怯えてる部分もこっちもね、怪我、佐藤に怪我をさせたら大変なこと。
うん。
引っ越したら何か起きるの、何か死ぬことがあるから。
うんうん、
ドキドキして見ましたよね、
うん、あの序章に関してはあの警察署長やった方の劉忠、うん、この方もいい役でしたよね、
辛い立場ですよね、
辛い立場ですよね、やっぱ生きるためにね、ああいう道を選んだんでしょうけどね、うん、
家族のために米とか買ってましたから、なんかもらってました
もん、うん、もらってましたもんね、うん、
あれ最後なんか撃たれるやついたじゃないですか、頭を、あれって誰だったんですかね。
あれは、工場長工場長です
よね。工場長か。
工場長、もうほぼ廃人になって2で出てきてましたけど、
ね。あれがそうなんだ。ああ、そういうことか。
うん。
でもあれ、扱いも雑ですよね。
まあ、確かに。良かったですね。うん、
もうちょっと。
あれ、肉盗んでた、うん、あいつ。
イメージしかないですもんね。
うん。
序章では ね、ビシッとスーツでいたんで、
うんうん、
なるほど、
まあ、そんな感じ、
はい、
はい、
ありがとうございます、はい、じゃあ、まあ、土門九太郎さんは、イップマン対三浦と、
三浦、はい、
いうことです、じゃあ、はい、スパスパさん、お願いします、はい、
僕なんですけど、まず、イップマン対チョン・ティンチ戦、継承のラストですね、
う
ん、マックス・チャン演じるチョン・ティンチなんですが、うん、これね、ちょっと違う視点から攻めたいんですけど、これ、ワン、ツーに関しては、武術指導は、サモハンなんですよね。で、これ、スリーになったところで、スリーの武術指導は、ユエン・ウーピンなんですよ。
ユエン・ウーピン。マトリックスの。
そうそうそう。ユエン・ウーピンなんですけど、ドニー・イエンは、このユエン・ウーピンの、その武術の集団という、それこそこに、属してたんですね。うん、で、言ったらその師匠が武術指導にあたって、その弟子がまあ主役を張ると。で、マックス・チャン自身もこの集団にいたんですね。で、言ったら兄弟弟子対決になるわけですよ、リアルで。
リアルすげえ、なんだその話。
そのね、そのバックボーンがこうあって、で、イップマンを扱ってる作品として、他にあれウォン・カーウェイやったかな、ウォン・カーウェイが作ったグランドマスターっていう映画があるんですよ、
うん、
でこれにマックス・チャンも出てるんですね、
うん
うん、それはこう、まあ、イップマンと対立する役なんですけども、だからその辺の思い入れもあって、この、うん、で ましてそのイップマンとこのチョン・ティンチは英春剣同士なんですよね、
うん
うん、今までこういろんな空手であったりボクシングであったり、 あと北派のあれですよね、憲法であったり、
うん
うん、でそれがここの最後の継承で、英春拳対英春拳をやるというところでちょっと熱いものを感じましたね。
うん、なるほど、
確かに、
うん、中国憲法自体その南派と北派、将校を挟んで北派と南派のこう流派が大きく2つに分かれてると、
へ、
うん、でその、ジョジョで出てた、カム三中やったかな、あの2で改心するやつですよね、はい、こいつは北派の流派なんですよね。だから北からこう南の、 あの物産までやってきて、こう言ったら北派の方が最強やということで戦うんですけど、で結局負けちゃってね、ああいう風になっちゃったんですけど、でまあ言ったその最後の継承に関してはその南派同士の戦い、
うん
うん、その辺がねちょっと見ててグッとくるものがありましたね。
おお、それは知らなかったっすわ。なんかもうあそこはあれですよね、もうなんかこう今までとはちょっと趣が違いますよね、
うん、
このどっちかというともうドラマに、ね、奥さんの、ね、病気の話になって、
うん、
でもうなんかこうもうあそこら辺はもう涙涙で見せたんだけど、こんな泣ける展開になると思わなくて、
うん、
だからこれまではこう大きな正義のために戦ってたじゃないですか、
うん
うん、
こうコミュニティの中における正義みたいな、
うんうん、
それを体現する、でちょっとどっちかというと家族をないがしろにしてたっていう、うん、
はいはい、
だけど今回はもう奥さんが最後、ね、心残りがあるって言ってこう私のために戦わないんだったらそれは嫌だから戦ってっていう、うん、言われて、今までずっとなんかこう戦いに関して、ね、否定的だった奥さんが、
うんうん、
ね、旦那はやっぱこういう人だから、ね、
うん
うん、
好きなことさせてあげたいって思うみたいな、この気遣いでもう泣けるみたいな。でこれ継承っていうタイトルはこう何を継承したんですか、ここは。
おお、
うん、
や
っぱ英春拳っていうのが、うん、言ったらそのチョンティンチに言ったら、うん、本家英春家っていうのを取られそうになったわけですよね、
うんうん
うん、そこをやっぱりこうラストの戦いでその本家を、こう守り抜いて、
うん、
でそれで、ラストの、やっぱりどういうんですかね、ブルース・リーのにこう教えることによってその英春拳が世界中に広まるわけじゃないですか、
うん
うん、その辺の継承という意味もあるんかなと。
なるほど。
なるほど。
うん。
まあ確かに一番多分時間もこの3作通しても、まあツイスターも長かったですけど、
うん、
で、一番気合が入ってた作る側もアクションシーンだったかなって、
うん、
こう棒と刀といろいろやるじゃないですか。
うん、そうですね。
うん、
なんか英春拳は刀の武術からスタートしてるみたいなのをちょっと調べて、
うん
うん、そっからこう素手の格闘にこう、
うん、
発展してたみたいなとこがあるらしいんですよね、
うんうんうん、
でなんかもう 2,300 年歴史があるみたい
な、
うん、なん
かそっか、元々の創始者は女性やったん違うかっていう、
うん
うん、
話があるみたいですね、
うん
うん、もう最初マックスちゃんが出た時は山田孝之っぽいなと思いましたけどね。
確かに僕はこのね、あの北派のカムサンチャウもちょっと山田孝之っぽいと思ったんですけど、コロッといいやつになってましたよね、
ね、
読ん
で2で、そうですね、
地獄甲子園のあのキャッチャーになるやつぐらいなんか改心してましたね。
うん、
不良番長で5メートルぐらいあったやつがこう改心したら普通の背に戻るんですけど、あでちょっと皆さんに質問があるんですけど、これ見てて、
うん、
ちょっとまず波紋の時、こう序章と波紋の時にいたイップマンの息子はどこに行ったんでしょうか。
あ、長男ね、はい、
うん、
あれ留学してんじゃないですかっていうなんか設定でした。
あ、なるほど、 あ、もう成長したんですね、じゃあ。
もう成長して、あれ、ね、で、なんかそれとなんか、面白みもないもの。
あ、でも確かに年齢的にそうかもしれないですね。イップマンが全然吹けないんで、
うん、あれ、ちょっとおかしいですよね。時系列がリアルと、それがだいぶ。
近所の人にいつまでも若いねみたいなこと言われて、そりゃそうだわなって。
継承で、
はい、
学校の先生と弟子とか、恋愛フラグが立ってたじゃないですか。
ああ、そうだそうだそうだ。
あれ回収されるに終わりましたよね。
あれ言われてみれば。
あれ、すっごいフラグ立ってたのに、なんか、スルッと終わっちゃったで、ね、みたいな。
確かに。
もうなんか、後半はもう奥さんとのね、
うん、
お涙の話になっちゃって。
話になっちゃいましたもんね。
ええ、
あれ、2か、2で一番弟子やったやつとは、違う人ですよね。
あ、いないんですよね。
一番弟子いなくなってましたよね。
ウォンですか。
ウォンかな、うん、
最初の人はそうですよね。
おお、そういえばそうだ。
ちょっとあっちの方が気になりますね。
うん、まあ、確かにちょっと、こう、隙間はやっぱり、こっちの頭で埋めて、ね、うん、保管していけばいいんじゃないですか。
うん。
あ、
ブルースリー問題は。
来ましたよ。
ブルースリーですよね。
来ましたよ。はい。
まあ、半門でもうすでに、ね、ちっちゃいブルースリーが出てますね。
うん。
あれだけで、仕草だけで分かる人ってすごいですよね。
すごい。確かに。
てか、普段からあんな鼻触ってたんですかね。
なんかたけしの子供の頃が出てきて首回してるかっていう問題ですよね。
もうしょうがない、ここ分かりやすくするためにね。
継承ではダンスの先生になってましたよね。
あ、宮川大輔問題です。あかんっていつもし。
ああ、どうなんですかね。こう、もう一作あるですよね。
うん、
もう一作になったら、もういい感じの年齢になってるかもしれないですよね。ブルース・リーが。
うん。
これ。
これ勝利作家と同じ人だったんですよ。僕気づかなかったんですけど。
そうですよね。
うん。だからあれ、勝利作家に、あの役でキャスティングされてたのも、もともとなんかブルース・リーのモノマネっぽいことはやってて、で、チャウシンチー自体がすごいブルース・リーファンなんですよね。チャウシンチーがなんか、多分ブルース・リーのファンクラブ、001番みたいな、そんな感じらしいんですよ。
へぇ、
そのモノマネしてるこの俳優さんを見つけて、あ、これはちょっと、
そうなんだ、
キャスティングしたみたいですけどね。なんかドニー・エンとチャウシンチーがほぼ同い年ぐらいで、
あ、
2人ともすごいブルース・リーのファンなんですね。
これは出ますかね、次回。チャオシンチ、
まあ、なんかテレ、向こうのテレビ番組かなんかで、そのブルース・リーの役をどっちがするかで揉めたみたいなことはあったみたいですよね。だからちょっと仲が悪いかもわからないですね。うん、でなんか名前が出てこない、ジェットリーか。ジェットリーも、なんかドリーが香港時代に、なんか同級生かなんかだったらしいですね。香港かなんか学校で。で、同じ学校だったんだけど、そのドニーがその学校に行った時にはもう、ジェットリーは少林寺の撮影にも入ってて、ほぼ会うことはなかったと。
あ、これ、ドニー・イエンは遅咲きなんですか？結構売れたのは。
僕が一番最初に見たのはグリーンデスティニーぐらいかな。
ああ、そんな前からいたんだ。僕はガピっていう、香港ファンタジー怪奇映画があるんですけど、うんうん、それで結構いい役やってたんですよ。で、その時に、イップマンの序章に出ることが決まってて、
うん、
で、そのガピの撮影のホテルに、木人刀を持ち込んで練習してたらしいんですよ。
つながりが。あれをやってたんだ。
木人島いいっすよね。
いや、いいっすよね。
ちょっと欲しいですよね。
音ね、音気にしないでできるところでやって
るんで。そう怒られそうよ。
僕は聞いてましたから。
でもあの継承の最後の木人島の練習のとこ、ほっと哀愁があっていいなと思って。うんうん、
すごい良かったですね。
じゃあ、スパスパさん的にはイップマン対ショーン・ティンチですね。
ショーン・ティ
ンチ、うん、で僕はあんまりこうカンフー映画のリテラシーがないんですけど、なんか今回のを見てなんかすごい映像もかっこいいし、
うん、
もう本当に昔のジャッキー・チェン映画がうる覚えであるぐらいの知識しかないんですけど、なんかすごいこんなに人間ドラマのパートも時間取って、最近のってこういう感じなんだと思って、そこが新鮮でしたね。
いいですか、ちょっと話、さっきのね、ジェットリーの話なんですけど、まあ、今回これを見て、で、まあ、そのジェットリーが同級生やっていうことで、少林寺を見直したんです。多分前にみんな見てたんやけど、もうほぼ内容を覚えてなくて、で見直そうと思って少林寺を見たんですけど、まあ演武はすごいやっぱりキレッキレなんですよね。もう16から18歳ぐらいのジェットリーなんで、もうお話はねすっかすかなんですよ。それは覚えてへんわなっていうような内容やったんですけど、とにかくそのなんか謀反で逃げてきたやつを、
うん、
言ったら、ジェットリーがかくまうんですよ、
うん、
でそれをかくまったことでその勝利自体の立場が危うくなるんですけど、
うん、
それで結果その師匠が殺される羽目になるんですけど、
うん、
でそのねその向こうでその先生のことを、師匠の師と、父親の父で師父、それが中国人で多分シーファンって読むと思うんですけど、
うん、
おずっとシーファン、シーファン言うとるんですわ。
おお
シーファン言うてずっと言うとるんですわ。シーファンがピンチに落ちていったらもうシーファン言うてずっと言うてるんですけど、うん、で、まあ結局その最後敵をやっつけて終わりみたいな感じなんですが、うん、でもっとひどいのが、少林寺2が、すっごい内容だったんですよ。とんでもストーリーで。いきなりね、アニメから始まるんですよ。アニメから始まって、それがね、安いアニメなんですよ。なんかもう、カクカクカクカク動いて。なんか、全然ヌルヌル感がないんですよ。で、そうそう、わけのわからんアニメを見せられた後に、物語が始まるんですけど、少林寺全く関係ないんですよ。なんか川のほとりの話になって、その川のほとりにその対岸にはジェットリーたちが住む男ばっかりの家族と、でその 対岸には、女ばっかりが住む、家族と、その2家族の話っていうすごいせせこましい話なんですよ。それでそのキャストが言ったら1に出てきたキャストそのまま出てきてるんで、前回ワルの将軍やったやつがその女ばっかりの家のお父さんとか、そのシーファンがジェットリーのお父さんとかで、なんかすごいお父さんお父さんとかって言ってるんやけど、いや、シーファンやんってあんたシーファンやんって思いながら、それでなんかお父さんお父さん言ってたら、何の脈絡もなくいきなりお父さんが、実はお前たちは私の子供ではないんだとか言い始めて、ええみたいな展開になって、でなんかそのようわからん悪党どもがいきなりやってきて、まあ、それをやっつけるっていうだけの話で、スーがすごいね、とんでも話があったんですよ。
これなんか中国では公開年年間ランキング1位になったらしいですよ。
あんなんで。
でもあれですね、タイトルが少林寺2だけど、現代が少林の小さい子供っ ていうふうになってるんで、タイトルが全然少林寺じゃないですね。
あ、なんか、うん、そのシーファンが少林寺から逃げてきた設定らしくて。
ああ、そういうことか。無理くり
つなげた。これで少林拳が使える。これね、ちょっとね、見直してびっくりしまして、こんな内容やったんやと思って。
ひどいな。本当
ひどいですよ。
別物ですね。うん。本当だ。
うん。でも、あの、ジェットリーの技のキレはもうキレキレなんで。そこだけですね。
でも考えてみたら、カンフーの達人が演技もしなきゃいけないって大変ですよね。
うん、
だって、なんですかね、こう、日本で言ったら、桜庭がね、こう演技しなきゃいけなくなったら、うん、あの喋り方でどうやって演技するんだっていう。
うん、
なかなか大変ですよね、いきなり。
猪木が演技しろって言われてたもんね。まあ、そういう映画あるのかもしれないですけど。
あれありましたよね。
だから、コクですよね。ありました。
ありますよ。
猪木主人公の映画ありましたよね。
マジですか。
マジですか。
え、それは猪木役なんですか。
いや、猪木役じゃないけど、あの、でかくて強いおじさんっていう役で出てるんですよね。
ちょっと違和感ありそうな気がするんですけど。
結構ね、あの、面白くて、あの、映画って、っていうよりも猪木が面白くて見てられますよ。結構
マジっすか。
タイトルが
アカシア。
アカシアでし
ょ。ああ、そうだそうだそうだそうだ、うん、あれ結構有名な監督じゃなかったでしたっけ。
あの人ですよ。あれなんだっけ、中山美穂と
辻、
そうそうそう、
辻となり
元旦那、
うん、あれだってような気したな確か。
やべえ、気になってきた。
見てね、損はないですよ。
それギャグじゃない感じで。
ギャグじゃないだけに面白いんですよ。す
ほー、
もう猪木なんですよ結局。
すげえ。だからそう、普通に考えたらなんで拳法の達人、カンフーの達人が演技までしなきゃいけないんだっていう話ですよね。
うん、お
お。だからなんか、すごく今回見て、ほんと、なんか、カンフー映画にリテラシーない僕が見た感じだと、この、なんていうか、こう、本当に香港独自の文化だなと思って、なんか、香港人でカンフーできないやつはいないみたいな世界設定じゃないですか。
確かに。
なんで、こう、うん。
あれですよね、言ったら、イップマン対、その他大勢っていうのが多かったですよね、ええ、その数がね、今まで見たカンフー映画よりかすごい大人数やってびっくりしたんですけど、すえこんなにっていうぐらい、
ね、
うん、
本丸殴り込むとね、すぐ囲まれますよね。
そう、これがね、ジャッキー映画にないところですよね、本当、
うん
うん、いいところ。
ジャッキーもここまで大人数には囲まれてないやろっていう。
ああ、なんか結構大人数、なんか一人対何人かと戦ってるシーンは記憶にあるんですけど、
こ、う
ん、んなに
大
勢では、
うんうん、でまあ、道具もね、ちゃんとこっちでも使ってますからね、武器として、いろいろ道具が、うん、
やっぱ棒持つと強いですよね。
棒がそばにあると、棒と椅子はそばにあるとやばいですよね。
そうですね、ジャッキー、まあ、もうそれはなんかサボンがやってる。うん、あとこれですね、あの、ブルース・リーの、まあ、ね、英雄権を継がない問題。
ああ、
やっぱり、ちょっと追いたくなりますよね、これ。
うん、
なんか、やっぱり、ちょっと喧嘩別れするんですか、これは。
まあ、ね、自作でそうなるのか。ね、うん、まあ、ね、実話だったら、あれですよね、確か、イップマンが、まあ、継承、イップマンが、ね、認めない理由は、確か、ブルース・リーのお母さんがドイツとのハーフだと思う。
まあ、その中国文化自体が外に流出するのが嫌だったってこと
です。そういうことですよね。そういうこと、うん、あとはもう、ね、喧嘩ばっかりしてたという、もう有名な、兄弟弟子とかも仲悪かったみたいで、
うん、
悪かったって言いますもんね、一歩間死んだときに、
うん、
ないからっていう理由で。して、あの、僕もちょっと気になって、ブルース・リー、ちょっとあのね、燃えるドラゴンだけちょっと見たんですけど、
ほう、
うん、
演習会で言ってくれるかなと思って、あの、名乗られたときに、あの、うん、とかは何だって聞かれたときに、
うん、
言わないですよね、これが。思い出すんですよ。
ああ。考えて。ね、若きサモハン出てますもんね。
そうですね、もうここがね、うん、あの、組手の時で、はい。
うん。
本当、イップマンって、この映画のヒットで向こうでも有名になったんですかね、イップマンっていう存在は。こうあんまりこう香港カンフー映画ってやっぱブルース・リーから始まってるじゃないですか、
うんうん、
その師匠としてもうそこまで知られてはいなかったんですかね。
やっぱ海外までって言ったらやっぱりなかなかあれだったんじゃないですか。
うん、
うん、
いやジャッキーが来ちゃいましたからね、その日本には。
うん、だなんかこうほっとこのリテラシーない身からすると、ほっとカンフー映画はの主人公はなんで何して生活してんだろうみたいなのあるじゃないですか。
うん、
ありますね。
でちゃんとそこに踏み込んでて、なんか他の映画がどうなのかちょっと分かんないですけど、こういつもお金ないし、だけどあのこうちょっと本気出すと門下生が集まるから、まあそれで。ね、あの細々とやってってるっていうのがちゃんと説明があっていいなっていうのはありましたね。
うん、
であとこうなんかこう師匠っていうかこういう達人はちゃんと達人をちゃんとこうリスペクトされるコミュニティみたいな。
あ、そう、あ、ね、あの組合に入るのハードル高すぎですか。あれ超ハードル高いですね。あのテーブルの上で一人一人戦わない
かんでしょ。あのテーブルすごいっすよね。
うん、ね、あそこの戦いも熱かったんですけどね。
うん、あとあの店の設定が継承でもあそこにチョン・ティンチが後々師匠連中を倒していく、
う
ん、でなんかあの店はいいっすよね。
うん、
なんか喧嘩吹っかけるところか、あるんですかね。
わかりやすくなんかのし上がれるっていう。うん、
てか、あの、超近地ののし上がるスピードが速すぎないですか。あの道場ね、めっちゃ立派な道場、あの一瞬で
。あのちっちゃい借り落ちちゃ何だったのって話だよ。
しかもなんか、シャフめっちゃバカにされてましたよね、シャフってあること。
うん、あのめっちゃすごい成り上がり方やなと思って、
うん、多分スポンサーがつくんでしょうね。
つくんですかね。
まあ新聞を利用しましたからね。
うん、なるほど。じゃあまあ次に期待ですね。じゃあ
自作、
いつになるやら
誰が出るのかと、
うん、
イップマンを吹けるのかと、
うん、
ツルツルの顔のドリエのままでいるのかと。で、あとなんかこの監、うん、この監督の前作かなんか前の作品で、ドニーエンとサモハン金峰出てる作品があるらしくて、なんかそれめっちゃ評価高いんですよね。この監督もなんかあの、ウィルソン・イップ。
イップ。
あれ、親戚と思ったんですけど、親戚ではないみたいなんですけど、でこれなんでさヨーモンなのにイップマンっていうのかなっていうのもちょっと謎だったんですけど、
うん、確かに
SP 読み方、うん、SPL 狼を静かに死ねっていう
これか、あ、
映画を撮ってるんですよ。
あ、
聞
いたことあるな。2005年
の映画、うん、日本で、
うん、でこれに谷垣健二っていう人が出てるんですけど、この人はアクション監督らしいんですよ ね、
うん、
なんかドニーエンの本著作に出てくるのか何なのか、うん、ちょっとドニーエンとつながりがある
人つながりますね、
うん、あ、そうなんですね、
うん、アクションのスタントダブルとかもやってるんじゃないですかね多分。
うん、
うん、
あの映画にも出てますね。そっか、
うん、
チンピラ役。
ちょっとこのね、この作品はちょっと見てもいいからと、SPL 狼を静かにしね。
うん。
ああ、ちゃんとサモハン、水島言うじゃないですか。
うん。
うん。
あ、ドニーエの声はちょっと、こっちさんですね、声優さん。
あ、本当だ。違うんだ。まあ、っていうところで、皆さん、はい、何かまだ言い足りないことはありますでしょうか。
嫁が美人という。
あ、そうだ。背高いですよね。
嫁美人じゃなかったですか。草綺麗な人なの。
めっちゃ美人ですよね。
すごい目が大きい感じですよね。
うん、
そう、あの、ドリートの身長差かなりありましたよね。
あ、うん、なんかこれもなんか実際もそうらしいっていう設定ですよね。
うん、うん、あの、奥さんの方が。
そうですよね、高いっていうのが。
うん、
ドリエもそれをもう、まあね、認めたっていうか、
うん、
としてのこのキャスティングっていう。
うん、ああ、そうなんですね、なるほど。
うん、
書いてありましたね。
うん、あと、あの、ごめんなさい、その、もう一つのイップマンの、描いてたグランドマスターでは描かれてたんですけど、うん、あの、日本軍に占領されて家がなくなった後に、うん、実はあの長男の下に妹がいたらしいんですよね、あの、イップマンの子供に。妹はあのその日本軍占領時に餓死して亡くなっちゃってるってい
う
ことがあるみたいですね。
うわ、そこで入れられないか。
まあその辺ちょっとエンタメ性を強くするんで入れなかったのかもわからんですね。
怒り、それ入れたら収納方になっちゃう方。
確かに良かったですね、このリン・ホンさん。なんかマイク・タイソンの奥さんなのか何なのかも。で、マイク、あの、マイク・タンソン演じるフランク、いいやつだなと思ったのが、あれ、多分、あの、奥さんの子供、完全に中国人っぽかったじゃないですか。
うんうん、
だから、
あの、ハーフじゃなさそうでしたよね。
そうそうそう。だから、あいつ、すごい面倒見がいいんですよ、多分。実は。
プラスしか
あいつ、いいやつだなって
。そうですね。
うん、
まあ、イップマンが、やっぱ、奥さんとの、あの、はい、話し合いの時は、ちょっとイップマン可愛くなるなっていうのは見どころかな。
あ、ちょいちょい。
うん。
そういうふうに奥さんの顔色を伺いながら喋ってるんですよね。
そうっす
ね。そこがちょっとね、痛い部分もあるし、可愛い部分もあるっていうので、うん、ちょっとそこも見てほしいです。
ああ、
うん。
いい見どころですね。うん、
あの、電球変えて、ね、あの、付け替えて、でこれつくよって言ったら、うん、じゃあ消してよって言われて、
うん、
あのしょうがないなみたいな感じで、
うん、
すぐ消すっていうシーンがありました、
うん、なんかちょっとイップマンがちょっと笑ってごまかす的なところもやってたりするんですよね、
うん、
奥さんに対して、なんかところへんの上下関係とかを、うん、とかも自分はかなり面白いなって
思って、家にいるときは、やっぱりオフモードなんですよね。
うん、
で、対戦するときにオンになる切り替えみたいなのが、やっぱりそのボニーの演技力みたいなのもあったのかなと。
うん、そうですね。
うん、
まあ、そんなもんです、僕は。
うんうん、
じゃあ、ダイモンさんは何かあります？
いや、まあ、戦ってる中で、多分本気で怒ってるときは顔を殴ると
思う。あ、そうだ、そうだ、そうだ。ボコボコ殴ります
よ、ね。もう、ひたすら殴ってるところが。
倒して上向けて、
うん、
後頭部に手を入れてボコボコ殴りますよね。
あれはもう分かりやすいですね、怒りを。
あのすごい剣の速さがすごかったですよね、うん、ラッシュが、
うん、
多分あれ実写版の北斗の剣よりも速い動きだと思うんですけど。
実写版の北斗の剣全然速くない。確かになんかバリートゥード総合格闘技で、
うん、
頭の髪をつかみながら殴るのがあるんですけど、あれを先んじてたのかなと。
まあ、あれも見どころですね。
そうです
見どころですね。
と、うん、いうことで、イップマン、巨匠と波紋と継承でした。じゃあ、まあ、次に行きたいということで、じゃあ皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。